今回の質問は農業、水産業の振興問題、また観光とか経済的な、もう活性化の問題とか、非常にハードな事業としてはですね、ハード面の質問が、非常に多かったと思いますが、私は優しく、ソフトな面で、質問をいたしますので簡潔なご答弁をお願いをいたしたいと思います。それでは通告に従いまして、市長に2件のお尋ねをいたします。まず最初に、壱岐市の防災訓練についてでございます。早いもので、東日本大震災から2年が経過をいたしました。現在現地では復興に向けた取り組みが、全力で行われていますが、被災地では依然として厳しい状況にあるようでございます。特に原子力発電所の事故による影響は非常に大きく、いまだ深刻な状況にございます。本市も佐賀県玄海町にある、玄海原子力発電所から UPZ 30キロ圏内に約3分の1の地域が含まれ、人口で申しますと、半数以上の市民に影響が及ぶと、されております。そういうことで壱岐市地域防災計画原子力災害対策編が、策定されました。また長崎県原子力防災訓練も、昨年度ですね、に2回にわたって実施をされ、今年度5月19日には新郷の浦港を埋め立て地において長崎県総合防災訓練が実施されたところでございます。しかし、これはいずれも県主導によるもので、実際にですね、原子力の災害が起きたときに、またいろんな他の災害に起きたときに、このような防災訓練が、どれくらい、市民の皆さんに役に立つのかなという思いもございます。本市では特に、可能性がないと言えない、原子力災害においても避難のための集合場所へ行く手段、避難の場所へ行く手段はどうなっているのか、避難場所と反対の方向の集合場所へご集合しなければならない状況にあるところ、また直接避難場所へ行けないものなのか、行こうとする人も、出てくると思います。子どもたちは、どう避難させるのか、特に問題になるのが高齢者や障害者、これはどのように避難をするように考えてあるのか、そしてまた災害が起こるのが、昼間と夜間では大きな違いがあります。今は災害はあるものと想定しなくてはならない時代であります。市民の皆さんの中には、避難をすることに不安を持っている方が結構いらっしゃいますので、市単独での防災訓練、避難訓練は実施すべきだと思います。それにはまず自主防災組織、これを作る必要が、ございます。現在壱岐市の、自主防災組織は26組織では、ないかと思っております。市の方も自主防災組織を作るための手引き等を、作成なされて、いろんな面で推進はなされているようですが、加入率が、個数割でですね 21.1% と低いようでございます。これではですね、防災訓練をしてもですね、充実した防災訓練は行われないのじゃないかと思われます。壱岐では災害は起きないのだという、そういう意識が市民の中にも、行政の中にもまだまだ根強いものがあるのではないかと懸念されます。昨年総務文教常任委員会で、鹿児島市の垂水市、鹿児島県の垂水市一木町の、自主防災組織の行政視察を行ってまいりました。その時ですね、その一木町も災害はないということをいつも思っていた。しかし災害はある日突然にやってきた。 そして人の命を奪っていったということですか。今は、いつどこででもどんな災害が起きても不思議ではない時代なのです。あらゆる災害を想定し、災害は起こりうるものと考えて、防災訓練、避難訓練は行っておくべきだと思いますが、市長のお考えがいかがなものかをお尋ねいたします。
今井市議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。
8番、今西菊野議員のご質問にお答えいたします。防災訓練について、長崎県の防災訓練を行ったけれども、自主防災組織を充実させ、自主防災訓練が必要ではないかというご意見でございます。ご質問でございます。少し、答弁長くなるかもしれませんが、よろしくお願いします。まず自主防災組織につきましては、改めてご説明をさせていただきます。自主防災組織とは、災害発生時はもちろん、日頃から地域の皆さんが一緒になって防災活動に取り組むための組織でございまして、一般的には各自治公民館組織で結成がなされております。その活動については、平常時には防災訓練や防災知識の啓発、防災巡視、防災資機材の購入、災害時には初期消火、救出救護、住民避難、避難所への給食給水などの活動を行うとなっております。特に大規模な災害が発生した場合、消防署などの防災機関だけでは十分な対応ができない可能性がございまして、このような時、地域の皆さんが一緒になって協力し、災害や避難に関する情報の伝達、避難誘導、安否確認、救出救護活動に取り組むことで被害の軽減を図ることができます。自助、共助、公助の連携により、人的物的被害を軽減することができると言われております。個人の力で災害に備える自助、地域で助け合う共助、行政等公的機関が行う公助、その中で自主防災組織は地域で助け合う共助にあたる部分であります。ご承知の通り、阪神・淡路大震災では救出された人たちの約6割が ご家族や近所の方々により救出されたという事例がございます。自主的な住民組織の有効性が改めて注目されたところであります。壱岐市もこれまで災害に強い地域づくりを目指して、災害時の被害を少しでも軽減するため、自主防災組織の育成に努める方針としてきております。なお、壱岐市の自主防災組織の状況でございますけれども、平成25年4月1日現在の調査では、24組織、活動範囲世帯は2461世帯、組織率 21.2% であります。県下の組織率の平均は 48.1% でありございまして、県下の平均にもだいぶ水をあげられているという状況でございます。これまで自主防災組織の充実につきましては、毎年開催いたしております自主公民館長会で、自主防災組織とはどのようなものか、その必要性や活動の内容、助成制度などについて説明を行い、推進をしてきております。また24年度には長崎県において自主防災組織の結成を支援する長崎県地域の元気づくり防災向上支援事業が創設されまして、その推進を図るため、昨年10月に旧4庁ごとに自治公民館長の皆様に再度お願いお集まりいただき、事業説明会を開催したところでございます。また共同のまちづくり出前講座でもメニューに取り入れているところでございます。残念ながら24年度には新たな結成に至りませんでしたけれども、25年度に入りまして、先月3年ぶりに2団体が新規に加わり、現在26組織、世帯数2673、組織率 22.8% と若干ではありますが増加となったところであります。今後も継続して新規結成の推進と、組織結成後における防災活動について市並びに市消防本部と連携を図りながら、自主防災組織の充実を図ってまいります。議員がおっしゃいました災害弱者について、これはやっぱり非常に大事な問題でございまして、災害弱者をやはり地域で守る、 これは民生委員あるいは自治会等々の力が必要になってくるわけでございますけれども、実は要援護者対策についてという県の厚生労働省が所管する 地域支え合い体制づくり事業というのがございまして、その補助金を活用いたしまして、災害時要援護者支援マニュアルを作成したところでございます。このシステムにつきましては、パソコンから、今その援護者がどこにいらっしゃるとか、あるいは災害に遭われた方のいろんなデータを書いたペーパーをその方にお配りするなどなど、いずれにしましても災害弱者、要援護者等々がすぐに災害が起こった場合、そのそこに誰か誰々とすぐに駆けつけるというようなシステムでございます。いずれにしましても支援マップあるいは支援プラン等々をその災害弱者の方について、あらかじめ作っておくというシステムでございます。それらも活用して今後防災に備えてまいりたいと考えております。
委員長、はい、山西議
員、災害マップ、避難訓練防災訓練は、まだ行う予定はないということですについては、自主防災組織ができ次第と、いや、はい、避難訓練とか自主防災訓練ですね、これをやるのがやらなければならないのではないかというのが私の本来の質問でございます。そのためには自主防災組織を確立させることが大事ではないかというのが、質問の趣旨でございます。なぜですね、申したかと申しますと、福岡西方沖地震がありましたね。そして、4年ぐらい前に、の7月だったと思います、集中豪雨がございました。その時ですね、高齢者80歳以上の一人暮らしの、お方が私の地域にもいらっしゃいます。でそこはちょうど鉄砲水みたいに 裏山からすごい水が来るんですよね。そして家の本の床下を通っていくものですから非常に危険な状態にある方が2名いらっしゃったんです。私すごい雨量だったのでですね、私もちょっと気になったから走って行ってみたんです。でその時ですね、動けないんですね、2人とも。だから危ないからこっちに来てくださいと、こっちに家から出てこっちに避難しましょうと言ってもですね、実際はね動けないんです。全く、いやもういいと言って動くことがねできないんですね。西方沖地震の時もそうでした。まあ、最初は地震かぐらいで私たちも簡単に受け止めてたんですが、あまりにも揺れがひどいもので、本の家の軒下にいらっしゃる方にですね、もし倒壊したら大変だからこっちに張っておいでって言うけど、やっぱり高齢者はですね、そこからすぐまこう待ってしまってですね、全く動くことができなかったんです。そういう経験がですね3件ありました。だからですね、災害が起きた時には本当にどうやってこの弱者を避難させるんだと思ったわけでございます。先ほど、同僚議員のこう質問の中の中にありましたね、防災訓練を繰り返し行って、学習したことを脳裏に焼き付けて行動ができるんだって。やっぱりですね、じゃあ台風の時にどうかというと、台風の時に危ないなと思ったところの、一人暮らしの高齢者はちゃんと避難をしてあるわけですね、避難所に。それは何度も毎年台風情報が来るためにですね、これは来るんじゃないかなと思われるともう前もって避難をされてあります。しかし急な災害の時にはですね、本当に硬直してしまってどうしていいかわからなくなって、そこに立ちすくまっていらっしゃるのが状況です。だから避難訓練はですね、絶対にしなければならないと思います。 どれぐらいの弱者がどこにいらっしゃるのか、やっぱりその地域で把握してですね、この方をどんな災害の時にはどこに避難させる、近所の方がですね、家に昼間と夜間違うんですね。その昼間でも、いや消防団が来るからとおっしゃいます。しかし消防団はみんな仕事に行っておりません。間に合わないんです。これ一基地区でも言ってありました。行政の助けを待っていたら命を失う、だから自分たちの命は自分たちで守るんだという意識をですね、みんなが持っていなければ災害から人災を起こさずに済むことはできないというようなことをコーディネーターさんが言われておりました。だからその地域防自主防災組織を作ってですね、まあ、ある程度のその近所の臨防班ぐらいの弱者は分かるわけですから、その避難の仕方をですね、検討すべきだと私は思うわけです。で、本来の目的は避難訓練をすべきだということで、質問をいたしておりますので、そこのところの、ご答弁をお願いいたします。
日向市長、まさに今西議員がおっしゃった自主防災組織の活動そのものだと今おっしゃったのはそう思うんです。ところで今先ほど26組織しかないということを申し上げました。現在、まあ、石田町で言えば今2しかないんですけど、石田の公民館長さんがですね、ウラ部を全部作ろうということで今立ち上がっていただいてありがたく思っております。そういった中で今現在のところ市といたしましては、そういった組織をたくさん作ろうと、全部網羅しようと、市内を網羅しようという、そういうところに今とどまっておるわけでございます。実はその自主防災組織を立ち上げるときに、やはり計画というのがございます。当然のように防災計画、あるいは地域の普及、あるいは予防活動、初期消火訓練、まあ、避難訓練、応急手当の訓練、炊き出し訓練、そういったものも、その自主防災組織でやはりしなきゃいかんよということに一応なっておるわけでございますけれども、そこの指導まで行っていないというのが実情でございます。今しかし今井市議員おっしゃるようにですね、そこまで持っていくということが真の防災につながると、災害を克服するということにつながると思っておりますので、その辺も含めて、組織の、まあ、組織を数を増やすこと、そして内容を充実することを合わせて、指導していきたいと思っております。
はい、以上。
はい、今井市議員、
はい、明確なご答弁をいただきました。自主防災組織はですね、県の持ってますがありますけど、 100% が西園議長ですね。で、南島原が 95% で、小鹿が 90% と、まあ、本当に 90% 台のところ もいくつかありますし、その次に 80% 台のところもまあまあございます。多分ですね、市もですね、あるんですね、ちゃんと取り組まれるようになっているのがですね、自主防災組織を作るための手引きというのもございます。多分これをですね、自治公民館長さん方に配られただけではですね、なかなかなさらないと思うんですね。中身を見ましても、そんなにこう難しいことではないように、思います。でもちゃんと、規定なんかもちゃんと案もできておりますね。本当に取り組もうと思えばですね、そんなに難しくないのでは、ないかと思いますので、ぜひ、まずはですね、自主防災組織の取り組みにご尽力をいただいて、防災訓練、避難訓練を行って、災害犠牲者がゼロであるように、人的被害を出さないようにですね、していただきたいと思います。そしてその中でやっぱりその地域の防災マップというものももちろん作られるようになると思いますが、地域地域でやっぱ異なったことがございますので、一刻も早くこのような組織を立ち上げられて、防災に対して取り組んでいただきたいとお願いをいたします。はい、次に、高齢者福祉についてお尋ねをいたします。私たち議員はですね、 4年に一度は必ずと言っていいぐらい市民の皆様をお尋ねをいたします。まあ、今年がその年になっているわけでございますが、まあ、その度にですね、高齢社会になったなとつくづく実感をいたします。高齢者のみの世帯が増加していることはもう皆さんも、ご承知なさっている通りでございます。壱岐市の、高齢化率も 32% を回りまして3分の1が高齢者です。地域福祉計画ができた時点でですね、高齢者の単身世帯が1425、高齢者夫婦のみの世帯が1155となっておりますが、まあ、それから2年ぐらい経っておりますのでもうちょっと増えたかなというような気はいたします。そんな中で24年3月にみんなで支え合い尊重し合い安心して生き生きと暮らせるまちづくりということで壱岐市地域防災、地域福祉計画が、策定されております。また今年度にはみんな生き生き幸せ感じるまちづくりと、地域福祉活動計画が社会福祉協議会により策定されております。まあ、どちらも連携はしていらっしゃるので、同じようなものでございますが、さっき、市長も言われましたように自ら主体的に解決する自助で、地域の資源と連携を生かす共助、公的制度を活用する公助を基本にしたものでございました。まあ、自助というものは、個人の取り組み次第で解決することができます。公助においてはかなりのですね、公的制度があり社会福祉協議会等で、非常によく取り組まれてかなりの高齢者がサービスを受けられております。問題となるのはまたその共助というところでございます。地域コミュニティというのが必要になってくるのですが、人口減少や少子高齢化に伴ってそのコミュニティが希薄化し一部では危機の持続が危惧されている状況にございます。しかし、まあ、市民アンケートの調査によりますと住民同士が困った時に助け合える関係を作りたい、挨拶をし合える程度の関係を作りたいというものが一番多いようでございます。多くの市民が地域での支え合いの必要性を感じております。また福祉ボランティア活動に参加したいという意思を持ってある方もかなりいらっしゃいますが、現実にはなかなか増えてこないのが増えてきていないのではないかと思われます。まあ、ボランティアとなればなんとなくこう縛られたような感じがするというような方で、特に女性はですね、なかなかそこまでの意識が上がらないのが現状でございますが、まあ、そこまでしなくてもちょこっとボランティア、チョボラというものが、できれば良いのでは、ないかと思います。それぐらいの、ボランティアならば女性の方は参加がしやすいのではないかと、受け止めております。向こう三軒両隣、それで、高齢者を見守るという、また民生委員さんや社会福祉協議会とのネットワークがうまく作れないものかと、思っております。市の方の高齢者福祉へのその取り組みはどのようになされて、その共助の分でですね、どのようになされているのかをお尋ねいたします。
白川市長。
今市議員の2つ目の質問、高齢者福祉について、ただいま共助の部分についてということでございましたけど、全体的な答弁をまずさせていただきたいと思っております。壱岐市の平成25年5月末現在の住民基本台帳による人口は29,129人でございまして、そのうち65歳以上の高齢者は9,561人、高齢化率は 32.82% となっております。また高齢者のみで構成される世帯員は約4,700人、うち一人暮らしの方は約2,200人となっております。このような高齢者のみの世帯に属される高齢者の中には元気な高齢者もいらっしゃれば、介護を必要とされる方、わずかに他人の支援があれば生活が可能な方など、世帯構成や心身の状態は様々で、 人々の生活課題も多種多様となっております。さまざまな生活課題に対する福祉ニーズは複雑多岐にわたり、統一的な公的福祉サービスだけでは対応できない点も見受けられ、課題解決には地域の助け合いによる福祉、すなわち地域福祉の推進、地域福祉力の向上がキーワードとされておりまして、地域の中で共に助け合い、互いを認め合う、支え合う地域づくりが必要となってまいります。いわゆる共助でございますが、壱岐市では平成23年度において壱岐市地域福祉計画、これは24年から28年の5年間でございますを作成し、地域の福祉向上、地域福祉推進のための基本的方向を策定いたしました。24年度には市の地域福祉計画を基本に、壱岐市社会福祉協議会がその具体的な取り組みを示した壱岐市地域福祉活動計画、これは1年遅れの25年から29年までのでございますを策定されたところであります。これらの計画は今後の地域福祉を推進していくためには、行政だけでなく事業者やボランティア等の団体、さらに地域住民がそれぞれの役割を担い、互いに助け合い、誰もが安心して生き生きと暮らすことのできる地域社会の実現に向け一体となって取り組んでいくことを示しております。現在支援を必要とされる高齢者に対する見守りや援助、的確なアドバイスにつきましては、民生委員さん、それから民間のケアマネージャーさん、介護サービス、配食サービスなどを提供する事業者などがそれぞれの立場で関わりを持っておりまして、安否確認が実施されているところであります。また地域包括支援センターの地域支援事業として、介護保険の要介護認定を受けておられない独居高齢者を対象に安心サポーター養成講座を受講したサポーター27名の方によりまして、216名の対象者を月に1回から2回程度電話による安否確認、生活状況の把握を実施していただいております。高齢者の方の支援につきましては、それぞれの立場で関わり、必要に応じて連携して医療、福祉、介護、保健サービスの提供につなげております。しかしながらネットワークの構築につきましては、具体化までに至っておらないというのが現実でございます。今後サービス提供事業所、社会福祉協議会、民生委員、民生委員児童委員、安心サポーター等のネットワーク化をどのように進めるか検討したいと考えております。さらにはケーブルテレビ網を利用いたしまして、本人からの信号発信により緊急通報や見守りが可能なシステムについて現在研究をしているところでございます。また地域の福祉課題解決に協力していただける福祉協力については、社協が策定いたしました地域福祉活動計画により、平成27年度に活動ができるよう、自治公民館やボランティア団体、福祉団体などへのお願いや説明を社協と連携を持ちながら実施していくようにいたしております。議員ご提案の向こう三軒両隣、小さなコミュニティの場で、ちょこっとボランティア等々をですね、それはもう本当にこう、本当の意味のボランティアと思いますけれども、そういった小さなボランティアがですね、たくさんできる、そういったことが本当は理想だと思っておりますし、そういったことにつきましても担当課で研究をさせていただきたいと思っております。
はい、以上。今西議員。
はい、小さなボランティアというのがですね、本当にですね、必要な時代になってくるんだと思います。なぜ今回このような質問をしたかと申しますと、約3ヶ月ぐらい前にですね、私の知り合いがの高齢者の方が孤独死をなされておりました。1週間分かりませんでした。こういうことがあるんですね。高齢者の方でですね、孤独死をなされて1日2日分からないことは今までも何人かいらっしゃいました。それはね、仕方がない、1日2日っていうのはまあ仕方がないかなとも思いますが、やっぱり1週間そのまま分からなかったっていうもいうことに対してですね、やっぱり何かの方策があるんじゃないかと思ったわけです。で、今回いろんな女性の方に、お話を聞いてみますと、その元気な60歳代の女性っていうのはまだまだですね、既得な方が多くて、ちょっとしたその お裾分けとか見守りとか近所の方にですねしていると言われる方がかなりいらっしゃいます。しかしですねそれができない状況になると、なぜかというとそうしていることに対して近隣の目がですね何か目的があってしてるんじゃないかというふうに受け止められる。またその近くの遠くの親戚よりも近くの他人と申しますが、まあ、遠くの親戚からしてみれば、まあ、いらぬおせっかいというところもこう感じ取れることがあるというんですね。だから何かですねちょっとだけ行政とつながって、そういう、こうネットワークがあったらこのネットワークの中で行ってるんですよというようなこう答弁がで答えられるというようなものがあればすごくやりやすいんですがというお話があったわけです、 2,3 人の方から。だからですねそれはねそうだと思うんですね。もっともうちょっと困るかなと思うのは、まあ、今その健常で、まあ、元気でいらっしゃるからということでちょっと覗いたりそのお裾分けを持って行ったりしてる時にですね物がなくなったと言われることですね。これは認知症の始まりなんですよね、まあ、こういった時にですねもうどうしようもないと、だからついついもう持っていかなくなったという方もですね何人かいらっしゃいました。まあ、こういうこうちょっとした SOS ですね、あちょっとおかしいんじゃないかなって思うことがあったらすぐにこう民生委員さんとかその社協とか市の担当者にでも言っていける相談ができるというようなですねそういうこうシステム、そのネットワークとかがあったらもっともっとこの小さなボランティア、ショボラがやりやすいのではないか、そういう方策ものはできないものかという一つのご相談がありましたものですから、今日質問をいたしたわけでございます。女性、家庭にいる女性はですねやっぱりちょっとしたことはできるんです。そしてまだまだ60歳代70歳代前半はですね元気ですので、で本当にそれぐらいのことはしてあげたいなと思われている方もいらっしゃるわけなんですね。でもそういろんな問題がちょっとした問題が原因となって、それができにくい状態にある。そういうことで、まあ、民生委員さん、あたりもですねこうちゃんと一人暮らしの方を把握して回られていると思うんですが、やっぱそれは1ヶ月に1回か2回になるわけですね。一人暮らしの方にいらっしゃいますか、民生委員さんの方がいらっしゃいますかと尋ねたら月に 1,2 回はいらっしゃいますという方もいらっしゃいますし、家もつどつどよく見えますという方もいらっしゃいます。でも民生委員さんもですね、大変仕事が多ございます。やろうと思えばですねあまりに民生委員さんばかりにこうとか頼るのはどうかなというところもございますので、そういったですねネットワーク作りというものがこうできて、ここ独特のですね支援ができたらいいのではないかなと思いましたもので、今回質問いたしました。それに対して何か答弁がございましたら。
平川市長、
この防災あるいは見守り等々のですねネットワーク化、例えば市で、それをやろうとしますと一つの何て言いますか大きな枠の中で一通りのことをいくつか組み合わせるということになります。そういった中で今まさに委員おっしゃったようにですね、もういろんなケースが出てくる。それはやはりですね、おっしゃるような地域の方でないとわからない。ところが地域の方が例えば訪問されてもですね、その状況をじゃあどこにどういうふうにしていいのか、またこれも非常に難しい問題でございます。ですからそういった地域の方が2人でも3人でも訪問していただいた、そのことを何らかの形で把握できるところ、それをですねやっぱり行政を作らないかんじゃなかろうかと思っています。しかしこれをいろいろ体系的にまとめるにはですね相当な方々のご意見、そして相当な時間がかかると思っております。しかしそれにつきましてはですね早速取り組まなきゃいかんと 思っておりますので、担当課とちょっと打ち合わせをしたいと思っておりますし、そういった皆さん方のご協力をお願いすることが今からあるかと思っております。市民の皆様にもですね、ぜひそういったご協力をお願いいたしたいと思っております。今日のご質問は本当にありがとうございました。
今の市民、
はい、なかなかですね、それは分かります。行政として行うにはですね、いろんな壁があります、リスクがありますので、非常にこう難しい面もあろうかと思いますが、でも実際暮らしている市民としては、そういうことがあったらもっとやりやすいのになと、いう思いがあるわけでございます。一応前向きな、市長のご意見をいただいたと思っておりますので、担当課と ご相談をなさって、ぜひ、取り組んでいただきたいと思います。また、これで、本議会が終わりますが、中枠場16分の1で上がってまいりましたら、はい、またその検証をさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。